2月28日木曜日、今日の天気は雨時々止む。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの日本放送アナウンサー新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町のスタジオからこの後8時まで生放送です。さあ、まず電車に関する情報ですが、はい、東武線止まってますね。
そうなんです、東武スカイツリーラインは信号トラブルのため浅草駅と曳舟駅の間の上下線で現在運転を見合わせています。東武鉄道によりますと運転再開の見込みは立っていないということです。ご利用の方お気をつけください。
なるほど。東武スカイツリーライン、はい、まあ、昔は伊勢崎線という名前でしたけれども、はい、浅草と曳舟の間、そうなると曳舟から行く半蔵門線の方はなんとか影響なしで行けるのかなという感じですが、おそらくはダイヤが相当乱れていると思いますので、ご利用の方ご注意ください。情報が入り次第またお伝えしてまいります。さあ、そんな中なんですけど、はい、電車に関するですね、うん、話題というか、いや、この間お休みをいただくその前なんですけど、はい、ちょっとしたですね、うん、電車にまつわるお仕事をいただきましてですね、JR の両国駅に行ってまいりました。そのお仕事の内容については後ほどモーニングライフアップのゾーン、まあ、6時15分過ぎなんですけれども、そこでちょっとですね、ご報告をしようかと思うんですが、まあ、そうやって鉄道関係の人のところに行くとですね、まあ、雑談でいろいろ聞くっていうのが楽しいんですけど両国駅っていうのは、まあ、言わずと知れた、ね、国技館の最寄り駅じゃないですか。はい、だそうすると、まあ、お相撲さんもね、うん、結構電車使ってるんだという話があって、で今駅員さんたちが一番注目してるのはですね、荒磯親方、うん、稀勢の里、元稀勢の里ですよね、はい、稀勢の里が、一体この駅を使ってくれるのかどうかっていうのがいや、今までだったらもうね、押しも押されのせぬ大看板横綱じゃないですか、はい、そうすると当然タクシーであったりとか、 あるいはお付きの方が運転する車で国技館入りするんだけれども、はい、これが引退されて、そして世が部屋を、まあ、部屋好きの親方となると、うん、いうことになると、ある意味ですね、理事、この相撲協会の中では一平卒に戻るわけですよ。で、そうすると移動も一平卒扱いになるから、
なるほど、
電車使うんじゃないかって話が出るらしいんですよ。で、昔々の話なんですが、若島津さんっていたじゃないですか、
はいはい、
高田瑞恵さんと結婚されたね、うん、イケメンの、
はい、
で若島津さんは教会に入ってからもずっと電車使ってたんだっていう話で、だから出札でこう仕事してると、あ、若島津だっていうね見えたんすわっていう、まあ昔の話ですよって言いながら話してたんですけど、確かにお相撲さん結構ね、電車使ってらっしゃる方もいて、うん、見かけたりなんかすることもあるんですけれども、はい、いや、そうなんですよ、稀勢の里さんはどうなるのかっていうのはね、
確かにね、
もうすでにね、次の場所にね備えてって言って競馬場で稽古してるなんていうのがね話題になったりもしてましたけれども、はい、ね、そんなところも駅員さんたちは気になるそうです後ほどこの両国駅で私が何してきたのかというあたりは、モーニングライフアップのゾーン6時15分過ぎにご報告いたします、はい、さあ、この後8時まで生放送です。 OK コージーアップ。さあ、最新ニュースをピックアップいたします。今朝のもう長官各紙がスタジオに入ってきてますけれども、もうこれは米朝首脳会談の1日目が終わった、その一色という感じですね。各社、東京新聞とそれから日経は一面トップは違うんですけれども、まあ、写真付きで、それ以外の社は一面トップでと報じております。まあ、これが大きなニュース、まあ、特に日本にとってはこの拉致問題というものをどうしてくれるんだというあたりね、トランプさんは、まあ、成功ありきの 会談だみたいなことも言われてますけれども、ツイッターの中では、非常にいい関係をこれで作れるんじゃないかと、で、そのために日本や韓国や中国やロシアやというところが協力してくれるんだというところまで、ツイッターに書き込んでおります。まあ、日本としては金だけ要求されてってのが一番まずいパターンですから、まずは拉致問題の解決がなければ何もないんだというところは強調しておかなくてはいけないというところです。 まあ、ただこれがもう報道は一色になってるんですが、この裏で実はいろんなことが起こっているというのがあって、まず一つはパキスタンとインドの間のまあ鞘当てといいますか、つばぜり合いが非常に激しさをこう増してきております。まあ、もともとそのパキスタン、まあ、インドが言うにはパキスタン側のテロリストをパキスタンが抑えられてないじゃないかと、それによってインド国内でテロが発生した。で、それに対してまあ報復というか予防的措置としてインドがまずパキスタンを空爆し、でそれに対してパキスタン側が空爆をやり返す。でお互いに戦闘機や爆撃機が入ってくるんで、それに対応する形で戦闘機が上がってって、空中戦、まあ、ドッグファイトが繰り広げられ、インドが言うには双方が撃墜機が出て、双方痛み分けの形。ただパキスタンは、いや俺んところの戦闘機はやられてねえよっていうふうに、まあ、やり返すというようなことが続いております。まあ、双方核保有国でもあると、まあ、逆に言うと核というものが、使えない兵器であるということも言えるのかもしれませんが、まあどうなるのかというのは、まあ、今後の外交次第というところもあります。もちろん大国、例えばアメリカであったり中国であったりも冷静に話し合えということで圧力をかける方向で行こうということも報じられております。そしてもう一つ、アメリカ国内では議会証言が行われて、まあ、トランプ大統領の元顧問弁護士だったマイケル・コーエンという方が証言に出てきました。まあ、まず冒頭でトランプさんのことをかなり罵っていて、まあ、その辺もポジションが明らかだと、まあ、トランプさんを支持する向きはそういうふうに言うわけなんですが、まあ、そこでまあポイントとして挙げられたのが、今日朝刊ギリギリこれ最終版では間に合っていたんですけれども、トランプさんが、ロシア疑惑のメール暴露計画を事前に把握していたと。これウィキリークスというね、ところがクリントンさんの、ヒラリー・クリントンさんの陣営のメールをハッキングして、で、それをばらまくということを計画していたそうなんですが、これに対して、事前に知っていたと。いうことを証言しました。今まではトランプさんの陣営が把握していたというところまではあったんですが、トランプさん自身が事前に知っていたかどうかというのはわからないと。まあ、周りがこう勝手にやっていて、トランプさん自身は、真面目にいい大統領選をやっていたっていうような、筋立てがあったんですけれども、トランプさんも事前に知っていたんじゃないかということが出てきております。まあ、これについてトランプさんはツイッターで、コーエン氏は自分の罪を免れるために嘘を言ってるんだというようなことで、まあ、全面対決のようになってきているんですが、まあ、それがアメリカ国内のトランプさんの支持率に対してどういう影響を与えるのか、まあ、それによっては大統領選挙2期目を目指してというところで、より北朝鮮との交渉で成功したっていう感じを見せたくなると、その誘惑に駆られると下手な情報するんじゃないかっていうのが周りでは心配されているところであります。まあ、いずれにせよそういうのがどう作用するのかというあたり、まあ、そんな中ですね、一つ気になるニュースを挙げると、日本経済新聞がと総合面で少し小さくですけれども出ているのがですね、安保法制というやつがあったじゃないですか。で、それによって、まあ、アメリカ軍の艦艇の防護だとか、そういうのができるようになった。航空機の防護ができるようになったと。それが去年、公表2年目で16件にかなり増えているということが出ていて、まあ、これ、左派の人から言わせると、こうやってアメリカ軍の戦争に巻き込まれるんだっていうことになってしまうんですが、一方でですね、かつてから、調査研究という名目で、実はこれに近いことはやっていたんじゃないかという指摘があります。例えば911のアメリカ同時多発テロが起こった後に、アメリカの第7艦隊の大きな空母だとかっていうのを、まあ、日本からこう外に逃がす、そこで海上自衛隊にくっついてきてもらって防護してくれっていう要請があった時に、じゃあどうしたかと、調査研究というものがですね、当時の防衛庁の設置法の5条18項というところにあって、これを使えば一応調査研究名目で艦艇動かせるぞというのがあったんですよ。そしてこれは防衛省設置法にも引き継がれているんで、ある意味今まで調査研究の中で、まあ、ベールに包まれていたものがこうして表に出るようになったという意味では、検証が可能になったという意味ではですね、決して、後退ではなく前進してるんじゃないかというように私には思えるんですが、いかがでしょうか。ご意見お待ちしております。 COZ ットワイ、コージーアットマーク 1242.com です。さあ、今朝のモーニングライフアップはですね、慢性的な朝の電車通勤ラッシュの解消に向けての取り組みを取り上げようと思います。
へー、はい。
はい。で、そこにその両国駅でのお仕事のご報告もついてくるというところです。うん、はい、国土交通省が去年2018年に公表した都市鉄道の混雑率調査というものがありまして、東京都市圏はですね、163%。大阪県 125%、 名古屋県 131%、まあ、東京の朝の電車ってのはやっぱ混んでるわけですよ。
身動き取れませんもんね。
まあそうなんだよね、本当路線によってはそうなっちゃうんだよね。で、まあここに2020年東京オリンピックパラリンピックが来るとね、海外からのお客さんもたくさんやってくるということで、この路線の混雑解消というのはもう抜き差しならない大命題というところで、で、そんな中ですね、首都圏の混雑率上位の JR 両国駅に行ってまいりました。
はい、
というのはここね、総武線の新小岩から錦糸町の間と地下鉄大江戸線の乗り換えで降りるお客さん結構激しい。
確かにそうですよね。
そう。で、総武線使ってらっしゃる方は分かると思うんですが、うん、快速線と各駅停車っていうのが並走してるのが、錦糸町駅までなんですよ。うん、で、錦糸町から快速線はこう折れてって東京駅の方に向かうと。
はい、
で、とか各駅停車そのまっすぐ行って、両国浅草橋、秋葉原と行くわけですよ。そうすると、快速線から、秋葉原とかあっちの方行く人たちが、各駅停車に乗り込んでくるというのもあって。まあこれが混むと、でそのあたりですね、両国駅の西山和弘駅長にお話を伺ってきました。こちらです。
総武観光線っていうのが、まあ、各駅停車なんですけども、はい、特に混雑度の激しいのが、はい、まあ、錦糸町から浅草橋の間、まあ、当然その真ん中にある両国はまさにマックス状態で、
で両国この駅も実は乗り換え駅でもあるわけですよね。
そうなんですね。東映大江戸線の両国駅に乗り換えの駅となっておりまして、東口にある階段付近が一番乗り換えに便利なものですから、
はい、
混雑しているというような状況でございます。
まあ、ある意味錦糸町で乗り換えのお客さんマックスに乗せた状態で隣の両国にこう滑り込んでくるということで、
はい、
まあ、ここ一番混んでると、で、まあ、こういった混雑を解消すべくですね、まあ、JR 全体でマナーでキープお時間通りというキャンペーンを今展開してるんですが、
はい、
まあ、正確にダイヤ通りに運行させようと、でところがですね、 2,3 分に1本電車が来るという中で、ちょっととでも遅れるとその遅れが積み重なってしまうというのがあるので、まあ、ただ時間通りにっていうんだけじゃなくて、お客さんにも協力をしてもらおうと、例えば乗車位置の表示をさらに工夫してもらって、
うんうん、
並ぶところもですね、
はい、
並んでもらうまではいいんだけど、それが今度乗り換えのお客さんの邪魔になっちゃうとか、
あ、
そういうことがあるわけですよ。階段の前に並んじゃったりするとね、
はいはい、
よくあるじゃないですか。階段のところって狭くなってるから、お客さん並んじゃうともう日もたちも行かなくなっちゃうっていう、うんうんうん、で、その辺を工夫したりとかね、放送で呼びかけたりとか、駆け込み乗車やめてくださいねと、
はい、
3分後には電車来ますよと、いろんなことを呼びかけていくということで、かなり工夫をしているようなんです。で、私飯田もですね、実はこの取り組みのお手伝いをさせていただくことになりました。再び両国駅の西山駅長です。
全社的にも総武線の総武観光線の慢性的な遅延というのはやっぱり課題ではございますので、
じゃあもう駅長としてもここを何とかするっていうのは一つの使命なわけですね。
そうですね、
今回それに協力するということでアナウンスをさせていただけると
ぜひよろしくお願いします。
頑張ります。
はい、お願いいたします。
え、アナウンスですか。
いやー、そうなんだよ。駅の、
はい、
まあ、次の電車が来ますよみたいなアナウンスは、もうこれ、決まったものが時間で流れるんですが、
はい、
合間にですね、うん、だから今言った、ちゃんと並んでくださいねとか、降りる人が先ですよとか、
はい、
そういうアナウンスがあるんですが、
はい、
それをですね、
なんと、
明日3月1日から、
明日から
1ヶ月間、両国駅の、そのアナウンスを私が担当させていただくことになりました。
よかった。
いやー、夢が叶ったってのはこういうことを言うんだよね
本当ですね。
いや、そうなんだよ、 そうで、あのしかもですね、ちゃんとあの名乗らせていただけるっていうことで、
そう、飯田浩司ですって流れてくるんですか。
あの後ろでですね、飯田浩司でしたっていうふうに、ぜひこう最後までこう耳をそばだって聞いていただけると。で実はそれだけじゃなくて、
すごいデレデレしてる、はい。
あの西山駅長という方も去るものでですね、皆さんせっかく来るんだったらいろいろやってってくださいよって言って、うん、結構分厚い原稿を渡されたんですよ、
はい。
でこのあのマナーでキープお時間通りのキャンペーン原稿は最初の1枚目で、こうベラッとめくったらですね、その後ろに、今エスカレーターを工事しておりますので階段をお使いくださいですとか、今トイレ工事してますんで、東口じゃなくて西口を使ってくださいとかね、あるいはもう一個めくると、大相撲の開催日のアナウンスっていうのがあって、今日は大相撲が開催されますんで帰りの切符は今のうちに買ってくださいねとか、
なるほどなるほど、
スイカ使う方はその専用の改札が、右の方にありますんで切符持ってる人は左を使ってくださいねとか、
もうありとあらゆるアナウンスしたんですね。じゃあ飯田さん、
俺半分駅員さんになったのかなみたいな感じでいろいろさせていただきます。実はですね、そのあの名乗ってないやつなんですが、
はい、
その一部アナウンスはすでに流れておりまして。
もう流れてるんですか。
両国使ってらっしゃる方、ひょっとしたらですね、僕の声を知らず知らずのうちにすでに聞いてる可能性もあると。
そうですね、
はい。そしてこのマナーでキープお時間通りキャンペーンのアナウンスは明日3月1日から、
はい、
流れますんで、ぜひ聞いていただければと思います。ということで今朝のモーニングライフアップ、電車の混雑解消に向けたマナーでキープお時間通りキャンペーン取り上げました。2月28日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの新葉一華です。
FM93AM1242 東京有楽町の日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、次時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。飯田さん、おはようございます。
おはようございます。
飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。日銀の片岡審議委員、 2% の物価上昇実現に向け追加緩和を強調。日銀の片岡剛志審議委員は昨日記者会見し、目標としている 2% の物価上昇実現に向けて改めて追加緩和の必要性を強調しました。会見では財政政策と金融政策の両面から息を合わせることが必要と指摘し、政府と日銀の連携強化の必要性についても訴えております。いやー、これが各市経済面揃いも揃ってベタ記事扱いか扱いなしという感じです。そうですね、
あの片岡さん、この日本放送のボイスにもたびたびコメンテーターとして、はい、出演されていた、
はい、
エコノミスト、若手エコノミストの代表人物、それが日銀の中に入ってで、
はい、
その後ですね、やはりこの日銀の現執行部の中で、一番ですね、この追加緩和の必要性っていうのをある意味空気を読まずに発言し続けてる、
はい、
この価値というのは非常に大きいと思うんですね、
うん。
で、なぜ追加緩和が必要かといったら、
はい、
景気の現状を見て、この状況が順調であるというふうに考えるのは私自身もおかしいと思うんですね、
はい。
機械受注関係であったり不動産取引を見ても、ちょっとだいぶ鈍ってきているのは確かだと、
はい。
さらに一番心配されているのが今年10月の消費増税、
はい。
で、このちょうど消費増税の頃にですね、オリンピック関連の需要も落ち込みが始まります。
お
ー、当然ながらオリンピックの直前まで、
はい、
工事してるわけにいきませんので、
そうですね、
大体の工事が今年の秋ぐらいを中心に終わっていくんですね。
はい、
で、そうしますと、オリンピック需要の分も落ちていく。そういった中で何も金融政策が措置を発動しないというのは正直合理的だと私は思いません。
はい。
じゃあどういう追加緩和ができるのかといったら、一つはですね、より長期の、例えば今ですと10年ものの金利なんですけれども、10年もの国債を低く抑えるだけではなく、もっと長い超長期のローンの金利まで下げていくと。
はい。
いうのが必要だと、
うん。
で、こういった低金利政策についてやたらと副作用がっていう人いるんですけれども、
はい、
よくよく考えてみてください、 金融機関、銀行にとって国債の利回りとか、そういった短期で、まあ、各銀行が他の銀行から借りるときの金利っていうのはコストなわけですよね。
うん、
コストを下げて、
はい、
いると収益が減るっておかしいんですよ。
うんうんうん、普通に考えてね。
そうなんです。本来であれば銀行は低い金利でお金を調達して、
はい、
またはライバルである、まあ、国債じゃなく、うちの銀行に預けてくださいというふうに言って、
はい、
それを元手に例えばリスクがある、さまざまな貸し出しをしていって、
はい、
で利ざやを稼いでいく。
うん、
この審査機能が重要なのにいつの間にか銀行自身が国債を買うっていうのがメインの何か収益源になってしまった、
うん、
これ健全なことじゃないんですね、
はい、
よく低金利で銀行の経営がと言ってますけれども、
そういうことよく言われるんですよね。
これ高金利になったらもっとやばいんじゃないかと私は思ってます。
おー、
つまり調達金利が高くなる、
はい、コストが高くなる、
そう、または、銀行預金のライバルである個人向け国債の利回りが上がっていく、
うんうんうんうん、
さらに言うとそれだけ、金利がだんだん上がってくると、貸し出しを行わない、例えば、まあ、まさにネット銀行であったりコンビニ銀行と呼ばれるような単に預金の取り扱いとか、
うんうん、
送金事務をやるだけの銀行っていうのに、はい、もっと今より負けていくと思いますよ。
あ、確かにそうですね。
ある意味ある程度ぬるい状態にして、その中でどうやって審査機能とか融資を復活させていくか、
うん、
そういう動きを強めていかないと今後の日本経済危ないと思うんですね。
はい、まずは片岡日銀審議員の発言、会見についてでした。
おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。取り上げるニュースはこちらです。2回目の米朝首脳会談、初日の協議が終了。アメリカのトランプ大統領と北朝鮮の金正恩委員長による2回目の米朝首脳会談が27日ベトナムハノイのホテルで行われました。1日目の会談を終えましてトランプ大統領が、多くのことが解決され素晴らしい状況につながると期待していると述べると、金正恩委員長は非常に興味深い話をたくさんしたと両者ともに期待を示しました。さあ、ここでですね、昨日おとといに引き続きまして北朝鮮情報サイトデイリー NK ジャパン編集長コウ・ヨンギさんと電話がつながっていますので、聞いていきたいと思います。コウさん、おはようございます。
おはようございます。
3日連続でありがとうございます。
いい、どうもこちらこそありがとうございます。
さあ、昨日この両巨頭顔合わせということになりました、まずはいかがですか、これ。
なんて言うんですかね、もう、はい、まあ、早くもというか、この会談が、とにかく成功、大成功なんだっていうことを、なんとかそういったことを二人でこう、そういうような形に持っていこうとしてるみたいですね。内容とか中身とか具体的な内容はともかく、会談が大成功だったんだっていうような雰囲気を作ろうとしてるの。なんかそういう狙いがありありと見えましたね。
なんか側はすごいデコレーションですけど、この中身ありそうな感じがしないんですが、どうですか？
正直私はまあ、この方言ってるように、その具体的な中身っていうのはそれほど期待できないんじゃないかなと思うんですよね。
まあ、今日、どうぞどうぞ。
どうぞどうぞ。いえ、あとやっぱりその、まあ昨日の、やっぱり2人の、出会いを見て分かったのは、
はい、
まあ、やはりそのこの2人というか、まあ、トランプ氏と金正恩氏が、まあ、非常にやっぱりその蜜月関係であることは間違いないなと。ただそれは具体的な中身ではなくて、このもうほとんど個人的関係になんかのような感じがするんですよね。
まあ、なんか新聞報道で言われているのは、その停戦の宣言だとか、あるいは、ね、核施設のリスト化どこまでできるかみたいなことが言われてますけれども、その辺って本来は事務方が結構詰めるもんじゃないのかなと思ったりもするんですが、
そうだし、そもそも、まあ、停戦 に関しては、まあちょっと韓国側のちょっと非常に楽観的な見方が根拠になっているんですけども、その例えば核リストとかそういったことっていうのは、はい、その、まあ、ジョン氏とトランプ氏が仮に決めたとしてもね、どうせこれは時間がかかる問題ですから、はい、それだったら別にもう昨年の首脳会談とそんなに変わらないから、
はい、
まあ、それが果たしてその成果と言えるのかどうかっていうのは、私はまた全然そうは思わないんですよね。
なるほど。さあ、スタジオには、飯田康之さんもいらっしゃいます。
はい、
明治大学の飯田康之でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回の、まあ、首脳会談、こういった、まあ、会談、通常の外交ルートですと何か成果が見込めるということが分かったから首脳会談をセッティングするというケースが多いんですが、
はい、
今回の場合何か成果が出るという見込みがあって行われている会談なんでしょうか。
正直私はそういったところ、そういった会談、成果っていうのか、まあ、その成果っていうのが誰にとって何の成果かっていうところだったと思うんですよね。で、トランプ氏と金正恩氏にとっては成果だかもしれません。
なるほど。
はい。
二人にとっては。ただそれが果たしてその国際社会、そして日本、まあ特に日本にとっても成果となるとですね、それは違うんじゃないかなと思うんですけども、やはりその、まあ、昨年の首脳会談もそうなんですけども、この二人のその独裁性っていうんですがね、そういったものが非常にやっぱりこう反映されている、この会談なんじゃないかなと思います。
ある意味で言うと、トランプ大統領はこの北朝鮮問題に関して、大幅な進展成果を見せたのだというふうに言うために行われた会談のような気もしてならないんですけれども、いかがでしょう。
おっしゃる通りです。私は本当にそういったところでですね、トランプ氏がまあ、ある意味北朝鮮を利用してその自分のその外交成果というものがあるんだということを強調する。で、一方それに金正恩氏も乗るという意味ではですね、だからお互いがなんかそのお互いをこう持ち上げてですね、多分必死でその成果があるんだということを、もうまあアピールしてますよね。
あと一方で、この会談に先立って、北朝鮮サイドから日本について、日本は謝罪と賠償、まあ、だけしていればいいんだというような、
はい、
そういった主張も見られたわけなんですけれども、これがですね、はい、例えば、まあ、アメリカにとって北朝鮮の脅威は長距離核兵器、一方で日本に関係してくるのは短中距離なわけですよね。
はい、
この二つの分断を狙ってるんじゃないかというような、まあ、見立て、古さん自体も、はい、されているかと思うんですけれども、この日本に対する姿勢、はい、態度というのはどういった変化が見られるんでしょうか。
日本に対してはですね、実は昨年の米朝首脳会談以降それほど大きな姿勢が変わってないんですよね。こういったような論評とか主張というのは昨年からずっと続いているわけですから、少なくともこの米朝首脳会談に関しては日本に対して何も言うなと、ちゃちゃ言うてくるなっていうのが北朝鮮の今のところ北朝鮮の主張ですよね。
なるほど。それと高さん、この北朝鮮側の訪越、まあ、ベトナム訪問全体として見て、はい、日本経済新聞は経済重視の訪越というような見出しを取ってます。なんか金正恩氏自身もサムスンの工場を視察するんじゃないかとか、
はい、
あるいは観光について経済閣僚が視察しているみたいなことも報じられてますけれども、はい、これ、はい、中の経済を変えようとするっていう流れみたいなものは北朝鮮全体としてあるんですか。
それはですね、別に今回のその訪越に限らずですね、それまでもずっとあったことだし、
はい、
でそもそも北朝鮮のベトナムっていうのは関係悪くないですから、北朝鮮の国家はベトナムに頻繁にこう訪れたりもしてるわけですから、
はい、
ただそれをこう、会談を通じて、アピールするにはちょうどいいタイミングだったかもしれませんけども、まあ以前からずっとやってることですよね。
コウさん、この、まあ改革開放みたいな流れである程度のこう資本主義的なものを入れていくっていうのは、北朝鮮社会にとってはだいぶインパクトのあるもんだと思いますけど、これをこう、ソ連のように崩壊させずにやっていくって、まあ金正恩体制としてはそうやりたいと思うんですけど、社会はそう動きますかね。
いや、決してそれはね、まあ、不可能ではないというか、もうすでに北朝鮮というのはかなり資本主義化されている部分が大きいんですよね、北朝鮮経済というのは、はい、でむしろそれを望んでいるのは北朝鮮の国民であってですね、はい、北朝鮮国民はもう、 もう本当にね、10年ぐらい前からもう改革開放しなければダメだっていうような意識って持ってるわけですから、ある意味それが、それを金正恩氏が、加速させる可能性は、私は十分あると思います。し、金正恩氏もその必要性っていうのは十分分かってると思います。
そうするとその辺の思惑も、この米朝の首脳会談の中で、まあ、ある意味金をどっからみたいなところで、いろいろ出てくるわけですか。
そうですね。ただやっぱりその問題はですね、やっぱりその北朝鮮としては、長期間かけて経済成長を行うためには、やはりその制裁っていうですよね。特にアメリカの制裁、そして国連の制裁っていうものが、非常に大きな厄介なハードルとなってくるわけですから、まあそれをですね、なんとかその国際的に、もうそういったものは、なくなるんだっていうようなことをアピールしたいと思います。
なるほど。わかりました。高さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
デイリー NK ジャパン編集長、コウヨギさんに、この米朝首脳会談1日目について伺いました。まあ、経済の話になってくると、はい、そうするとじゃあその金の出し手として、まあ、韓国とのね、南北の交流事業であるとか、あるいは日本にもそういう面で北朝鮮は近づいてくると。
いや、ただですね、こういったまあ途上国が経済成長するときに、はい、海外資本にとっては、うん、非常に重要な草刈り場にもなるんですね。つまり圧倒的に低い賃金で、はい、かつ北朝鮮は教育水準も低くありません。まあ、ある意味で言うとこれって共産主義国の特徴なんですが、例えば北朝鮮のチュチェ思想というのを教え込むためには、しっかりと文字は教えておかなきゃならないですよね。まあ、例えばプロパガンダ放送とかをちゃんと聞く姿勢も、用意しなきゃならないですよね、はい、そういう意味でその読み書き等の基礎能力がある超低賃金の労働者というのが北朝鮮にはたくさんいる、
はい、
その意味で大きな可能性ある一方で、現在の政治体制ですと、いつそうやって進出した企業がもうお前はいらないよと、その工場は我が国が接収するってなるのが困る、
はい、
その間で非常に、まあ揺れることになるわけなんですが、しかしですね、経済発展って、大抵独裁政権にとって致命傷になることがあると。まともな情報が入ってきた結果、自分の国がおかしいってことが分かるようになるんじゃないか、
は
い、そういった危険性を考えてなかなか踏み出さない、
はい、
さらに言うと制裁明け、明確になるまでカードとしての、まあ核兵器というのを、まあ、ちょっと捨てられない、こういったところで状況を膠着している、そういった中で勝利宣言だけしてるっていうイメージなんですよね、
はい、まあ中身は伴わずとも両国にとって看板がまずはできればそれでいいと。
そうですね。
まあ下手な妥協をされるよりは看板だけの方が日本にとってはまだいいのかもしれない。
まあその通りです。
この時間、経済学者、明治大学准教授、飯田泰之さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方、この後も飯田さんにお付き合いいただきます。7時27分になるところです。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者、飯田泰之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて、教えてニュースキーワードです。TPP で牛肉輸入量が 1.5 倍。政府は昨日、今年1月の品目別の貿易統計を発表し、 TPP 環太平洋連携協定が発効した国からの牛肉の輸入量が前の年の同じ月と比べおよそ 1.5 倍に増えたことが分かりました。さあ、これについてはメールもいろいろいただいてますが、マリさん、群馬県の方、国産の畜産業が戦々恐々としているような報道もありますが、今和牛はブランドしているし、ブランド化しているし、心配ないのではないでしょうかというのもいただきましたが、
まあ、ただ非常に今心配なところあるんですね、
はい、
というのもですね、和牛、まあブランド化に成功した一方で、ブランド化すると、はい、その製品の内容を動かしにくいっていう大きな制約が、で、はい、何が問題かというと、これまで日本のブランド牛っていうのは、肉質、中でも、まあ、サシですよね、はい、霜降り牛の性能というのを、品質というのを上げることに、まあ、地道を上げてきたんですが、ここに来て、はい、マーケット市場の需要が日本だけではなく世界的に、こういった油の多い肉というのを回避する傾向が出てきている。まだ確かにアジア新興国では、はい、まだそういった油が強い牛の需要残ってるんですが、アメリカでは昔からですけれども、赤身の肉のうまさ ていうのが注目されてきている、
はい、
その結果ですね、ずっとこの霜降りにこだわり続けてきたブランド和牛というのが、
はい、
今後どういうふうに転換していくのか、つまり、世界的に高まるヘルシー志向に対してどう対応していくのかというのが非常に大きな転機を迎えている、そういった意味で実は TPP とは別の意味でもかなり厳しい状況ではあると思うんですね、
ああそうなんですね、流れ変わってきた時に対応できなくなる可能性もあると、
これは実は、牛だけではなくて、
はい、
あらゆる畜産物、そして魚の養殖で言われていることなんです、
はい、
とにかく油を多く油を多くってやってきて、うんうんうんうん、今逆にその油をいかに少なくするかっていう方に、はい、まあマーケットの関心がいっている、だけれどもずっとやってきたことを急には変えられない、
はい、
このジレンマっていうのが全製品商品について起きてますね。
そうするとこう今はいいかもしれないけどって、これ政府としてはこう農業全体として輸出産業化していこうとしてるわけじゃないですか、はい、これひょっとするとこう読み誤っちゃう可能性があると
そうですね、こういった中で例えば、まあ日本が海外に向けて、まあ、食料品を輸出していくために何が必要か、
はい、
一番必要なのは日本食和食が当地で普及することなんですね。
ああ、全体としてパッケージで普及していく、
は
い、
そうです、うん、これは典型の例がイタリアなんですけれども、
はい、
イタリアはイタリア産の小麦を売ったりすることよりも、なんだったらエジプトから輸入した小麦を加工して輸出してるだけなのに、
はい、
何よりもピザとパスタを徹底して売り込んだんですよ。
なるほ
ど。こっちの方が大切なんです。
は
あ。そうしたら後からついてきますから、
うーん、
やっぱり最高級のイタリアンでイタリア産使ってないなんてってことになるじゃないですか。
はい。
そういった戦略の中で今一度海外でのもともと日本食が和食がアメリカで受け入れられた理由ってヘルシーだったからです。
はい。
で、そのヘルシーさっていうのを、現代的な意味でのヘルシーさっていうのを見直していく。うん、で、この TPP 見ても分かる通り、はい、これから進んでいく経済連携協定って、うん、海外との商品だけではなく、まさにそういったコンテンツであったり、
はい、
場合によっては映像作品、映画だったりアニメだったりするかもしれない、そういったものの中でどうやって、日本食って美味しいよねと、
はい、
で近所で売ってる、まあ、よくわかんない肉とよくわかんない魚でも作って美味しいと、これは日本産使ったらこれの比じゃなく美味しいんじゃないかっていうふうに思わせていく、そういった政府全体としての、そして業界としての広報戦略、今後重要になります。正直ですね、日本市場自体は確実にまあ縮んでいく、これはもうしょうがないんですよ。だからこそ外需を作っていくことによって、まあどうやってより高い付加価値を達成していくかがポイントなんじゃないでしょうか、
うん、今日のキーワード TPP で牛肉輸入量 1.5 倍でした。時刻は7時44分です。沖の放送は FM93AM1242 東京有楽町の日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、私日本放送アナウンサー飯田浩司と
アシスタントの新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いてはここだけニューススクープアップです。先週叫んでいただいたんですよね
そうなんです。で先週はね、でも頑張りましたけれども、はい、今週はぜひですね、後半ですから、
はい、
ちょっとバリエーションの効いた
そっか、
ハードルが
上がってる感じがあるんですが、それではこの時間最後のニュースをスクープ
どっかの悪役みたいになっちゃった
公正取引委員会、大手 IT 企業の実態一斉調査へ。ネット通販大手のアマゾンジャパンが5月23日から出品者の負担でポイント還元を行う方針を示したことを受け、公正取引委員会は昨日、大手 IT 企業の実態について一斉調査に乗り出したと発表しました。調査では取引先に対し独占禁止法の優越的地位の乱用にあたる違反行為がなかったかなどを調べる方針です。 まあ、これアマゾンのみならず、はい、楽天やヤフーといった、まあ、日本の企業、うん、まあ、それからグーグル、アップルなども含めて、聞き取り調査を行うということだそうです。
まあ、これプラットフォーム企業っていうふうに言われる企業なんですけれども、はい、例えば今回の場合アマゾン、そして、まあ、日本国内の企業だと楽天、ヤフーっていうのは、ある意味で言うと商品を売るお店であったり個人にその場所を提供しているプラットフォームを提供しているわけですよね。
はい。
で、このプラットフォーム間が激しく競争をしている間は、そんなにこういった不正起きにくいんです。
はい。
なぜかというと、これからポイント還元セールやるから、出品者、お前がポイント出せ。って言ったら、嫌です。って言って他のプラットフォームに移るだけですよね、はい、ところが最近ですね、はい、こういったネットの業界ですと、それぞれ皆さんこういう時は例えばオークションをやる時はここ、
うん、
で、本を買う時はここ、そして食料品、とかを買う時はここかなみたいにそれぞれもう何をどこで買うっていう、はい、まあ、プラットフォーム選択が固まってきちゃいましたよね、うん、
はい、
そうするとこういった無茶が平気で通るようになっちゃうんですね。
うん、
で、通常の一般のビジネスであれば、こういったものをやはりですね、ボリまくってるって話になったら、
はい、
業界の外からじゃあうちがもっと安くいい条件でやるよって出てくるわけなんですが、ネットの難しいところはみんなが使っているから私も使ってるわけなんです、うん、
はい、
そこに新規参入するのって一回確立しちゃったら不可能なんですね、
うんうんうん、
だからこそこういった公正取引委員会等からの外からの監視の目っていうのは非常に強く必要ですし、
はい、
さらに言うとこの三社間がですね、うちもやってっから、うちどこどこもやってっからうちも多少出品者に負担を押し付けてもいけんじゃないかっていうような、こういうの暗黙のカルテル行動って言いますけれども、はい、明示的に
さあ、相談してじゃない
じゃなくいいんですが、まあ、お互いあうんの呼吸でやっている例っていうのは私は少なくないと思います、だからこそですね、実際ですね、すごい小さい中小の事業者とか、
はい、
お店にとってショップにとってネット通販ってまあ正直命なんですよね。
もうリアル店舗だとなかなか商売が成り立たないとなると、
そうなんです。例えば、うん、すごい趣味の可愛い、革で作った猫の小物みたいなのがあったとしましょう、
は
い、これお店構えてても、はい、そんなに買いに来る人多くないですよね。
うん、
ただネットっていう広い中には1万人に1人興味がある人がいれば、はい、そういったビジネスが成り立つ、
うん、
でこういったニッチなだけれども刺さる人には刺さるような商品っていうのが、はい、これからの付加価値、今利益を上げていけるビジネスのポイントを一番の中心的な競争力になります。
はい、
だからこそですね、しっかりと一度調査をした方がいいと。で、さらにこれは今回の話とは関係ないですけれども、アップルやグーグル、Facebook、さまざまな、まあ、Amazon ももちろんですけれども、はい、そういったところの活動実態に合わせた課税、というのを実際、様々な中でも、まあ、アマゾンなんか典型ですけれども、
はい、
日本のここまで整備された道路網、治安、そして宅配システムっていうのがあるからこそビジネスが成り立ってるんだと。
はい、
だったらそれに対して受けた利益分の支払いがないのはおかしいわけですよね。だからこそこの応益課税って言いますけれども、
はい、
少なくともアータンところが日本の治安であり政府であり法制度でありから受けているその利益分はちゃんと払いましょうよっていうような課税の仕組み、こちら今度は国際的にやっていく、
はい、
そういったまあ対応っていうの今後ますます重要になってくると思うんですよね。
メールもいただいておりまして、こちらはお名前ないんですが、アマゾンが独禁法に引っかかるんだったら去年の U パックの値上げってどうなるんですかと。お、自衛の我が社はなかなか経費なんですよこれもと、まあ、困ってるのはこういうところなんですが、出る杭は打たれるってことなんでしょうかねと。まあ、これはリアルのビジネスの世界の話でもあるんですけれども、まあ、こういったところ、まあね、結構運賃横並びっていうのは、いろんなところで見られますけれども、
そうですね。ただまあその中で言うと、まあ U パック かつて公社、または国営だった時に比べると、はい、まあ、ビジネスの論理、マーケットの論理っていうのが入ってきている、
はい、
今宅配、うん、なんといっても人手の確保に非常にお金がかかってる状態 で、これ、まあ、あのなかなか事業主さんには大変な話ではあるんですけれども、うん、例えば宅配料金を上げ、
うんうんうんうん、
それによって運転手、まあ、ドライバーさんの賃金を上げて収益改善してるんですよね。こういったしっかりと、まあまあコストもそういった料金も上がるんだけれども、
はい、
それによって従業員の待遇を上げて、だから利益が増えましたっていう例、これを積み上げていくっていうのが、まあ、ある意味で言うと脱デフレの成功法ではあると思うんですね。
ということで、公正取引委員会の動きについて取り上げました。このコーナーも含めまして、ポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信してまいります。詳しくは番組ホームページをご覧ください。7時52分になるところです。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです。さあ、和牛についてっていう話をね、はい、先ほど教えてニュースキーワードのところで話をしてもらいましたけど、はい、一方で生草坊主さん、ツイッターでいただきました。外国に行くとわかる日本産の野菜と果物の美味しさといただきました。
ああ、それはわかりますね。例えばですね、
うん、
まあ超高級店は知らないですけれども、
はい、
あのホテルの朝のビュッフェ、を食べるときに、
はい、
サラダの品質は確かに日本は、
うん、
いわゆるそんなでもないビジネスホテルでもちゃんとしてるじゃないですか、はい、
そうですね。
で、この差っていうのはどうやって、まあ、向こうを海外にアピールしていくかは大切ですよね。
果物とかも、まあ、根本的に味が濃いっすよね。
そうなんですよ。
なんか向こうのって言ったら失礼ですけれども、例えばアジア圏のとかって果物豊富にあるけど、うん、みんな水っぽいみたいなね。
そうそうそうそう、その意味で言うとやはりですね、まあ今までのように、いわゆる国産黒毛和牛霜降りっていうものを売りにしていくよりは、はい、
うん、
もっとヘルシー路線っていうのを重視していく必要あると思いますね。で、実際海外と言いますか、まあ、アメリカではですね、だんだんと日本のラーメンよりも、はい、ベトナムのフォーが流行ってるって言ってる人もいて、もうフォー、まあ、食事等でご経験の方も多いと思いますが、めっちゃあっさりしてますよね。
そうですね、かなりこうヘルシー、あっさり感ありますね。
で、海外でこれまで非常に注目されてきた、はい、例えば豚骨ラーメン、豚骨ラーメンの名誉のために言っておくと、そんなカロリー高くないんですよ、豚骨ラーメン
本来は、
うん、ただやっぱりイメージってもんが
ありますね。
で、どうやって、和食、日本食、広い意味での日本食ですよね、のヘルシーさとか美味しさ、あと出汁の味、こういったものっていうのを、押し出していけるか、こういったブランディングがなければですね、結局のところを価格で勝負とか始めちゃったら意味ないですよね、輸出する、
いや、そばとかうどんとかね、
そうなんですよ、
あさり系のラーメンだっていっぱいありますもんね。
そうなんです。実際ですね、うどんだと非常に面白いのは、海外に進出しているのが、香川さぬきのうどんより稲庭秋田のうどんだったりするんですよ、
ね、あ、そうなんですか。
へ、これ乾麺が中心だからなんです。
あ、なるほどね、輸出しやすいし、
そういったところも含めて輸出戦略考えるっていうのも重要なことなんじゃないでしょうか、
はい。たくさんのメールツイッターいただきました。今日もどうもありがとうございました。